皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第一テモテの5章17節から最後の25節までになります。指導者の話です。また罪人をどう扱うかという話、教会運営ですね、安守の話、また健康を保つ話になります。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストの御名のゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。ありがとうございます。イエス・キリストの御名を褒めたたえます。どうぞこの祈りも聖霊によってお助けください。今日読み上げる、説明する、解き明かすこの箇所が一人一人にとって益となるように、牧会者に対する見方、またそれぞれの地域教会のお互いの立て上げに役に立つ益となるように、それがゆえに一人一人の成長が助けられますように、お助けください。主よ、お願いいたします。恵みあふれさせてください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。はい。17節。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいものとしなさい。ふさわしいとしなさい。前回は何を学びましたでしょうか。ヤモメの話でしたよね。で、本物のヤモメはどういう人かっていうと、5章の10節、良い行いによって、まあ、その前に9節、ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人。良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。で、これが、ヤモメの、本当のヤモメ、教会がスタッフ、準スタッフとして雇うというかね、その人の生活をフルタイムで支えて祈ってもらうためですね。で、十何節に行くと、よく指導の任に当たっている長老は、これ牧師のことですけど、長老っていうのはね、役員じゃないです。フルタイムですから。牧師の話です。ペテロは自分のところでね、自分で、長老長老って呼んでますよね。だからまあ、使徒が長老になってるわけですよ。ペテロ、第一ペテロ。第一ペテロの一章。いや、違ったね。すみませぬ。5章だ。第一ペテロの5章でした。失礼いたしました。第一ペテロの5章。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めしますと。だから、その役員レベルの話してないんですよ。教会の、地域教会のなんか長老さんを選ぶみたいな、そういう話じゃないです。人であるペテロが自分を長老って呼んでて、他の長老って呼びかけてるので、これは牧師レベルの話です。もしくは、使徒レベルの話。で、長老をそれぞれ選ぶわけですよね。テトスを見ると、テトスの、テトスで長老を選びなさいと。まあ、監督もそうですけど、長老も選ぶと。だから例えば、テトスの一章の5節。私がクレテに残したのあなたは残っている仕事を整理し、また私が指図したように、町ごとに長老を任命するためだった。この長老です。これがまあ牧師になるわけですね。現代というと。 よろしいですかね、長老の話。だから、まあ、それ戻ります。17節5章、第一手もてに戻ります。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいものとしなさい。ふさわしいとしなさい。御言葉の、と教えのために骨を折っている長老はそうだと。だから、神の言葉を骨を折って伝えようと、教えてようとして、なかなか消化しない人にも消化を助けて、それに骨を折っている人は、長老は二重に尊敬にふさわしいとしなさいと。だから、御言葉の奉仕をしてないっていうのはね、あかんのですよ。長老が、牧師が。ね、牧会者、牧師教師っていうのか、まあ、教師で教えてるばっかりの人いるけれど、まあね、牧会者としても教えなくちゃならないです。で、牧会者はそれぞれのね、羊の世話をしていかなくちゃいけないわけですけれども、そもそも教会っていうのは、教会の時代なわけですよね、今ね。まあ、オンラインだけでね、教会っていうのは成立しません。ね、そんなこと聖書に書いてない。ね。書いてないんですよ、ね。人が嫌いだからとか、そういう次元の話じゃないんですよ。で、みんな招かれてるわけです。ますます集まることに。そして、互いに使い合う。互いの徳を高め合うという。お互いの霊的成長を助け合うという。それが教会の成長。教会っていうのは、キリストを中心とした人間関係なので、この関係が立て上がっていくという。だから、お互いの霊的成長を助け合うのが、教会が成長する道ですから。で、そのために聖霊のギフトをいただいて、相手に届けるわけですよね。そうすると、相手が成長するわけです。だから、あなたの力じゃないんですよ。いただいて、相手に届けるわけだから、くれた人が偉い。与えた人が偉い。神が偉いんですよ。私たちはただ欠けた茶碗なんで、それを受けて茶碗に満ちて溢れて相手に届けるという。で、愛がなきゃ何の役にも立たないんだと。愛っていうのはボケるから、愛って言葉あまり使うの好きじゃないんですけど、忍耐です。また親切です。そして、キリストだけで喜ぶ。他のことで喜ばない。キリストの愛だけで安心する。他のことで安心しようとしない。ね、これが聖霊の愛なんですよ。この4つのね、ビギーって大きいやつね。全部これ含めて16あるんですけど、コリントのね、13章とガラティアの5章ね、合わせると16あるんですけど、それを持って相手に使えるわけですよ。聖霊の賜物をいただいて相手に使えるわけです。で、ゲームプラン、神のゲームプランをちゃんと説明しないと、みんな自分勝手にやるから、それを。教会なんか集まらなくてもいいんだ、みたいなわけのわかんないことを言い始める。教会の時代なのに。ようそんなこと言ってくれるなっていうね。流行んなくても、ね、流行りで聖書の言葉がいなせるわけじゃないから。だから、キリストの体というのがあって、私たち体でますます集まって何をするかというゲームプランを聞いて、御言葉をね、教えられて、で、こっちは骨折るわけですよ。みんな自分勝手に動くから。だって肉を抱えてるから、聖霊によって肉が殺されて、神、キリストに従うまではみんな自分勝手に動くので、クリスチャンっていう、自称クリスチャンでも、鍵括弧ね。で、それを助長するような教師までいるから困る。ね、聖書をちゃんと読んだら、そんなこと書いてない。ですよ。で、本当に、このキリストの体が機能したら麗しいはずなんですよ。愛をね、そこに感じるはずなんですよ。愛がね、溢れていくはずなんですよ。それを感じるはずなんですよ。で、いろんなね、そんな、リバイバル今まで過去にあったかもしれないけど、それを真似して、人工的に再生するのは不可能です。新しい皮袋、 新しいブドウ酒。これしかないです。私たちそれを求めてるんですよ。私それを求めてるんですよ。これでも。で愛がね、溢れるという、愛が本当に触れてね。私もそのカルバリチャペルのね、そのムーブメントっていうか、それの終わりの方のね、テールっていうか、尾っぽの方、体験させていただいたんですけどね。チャック・スミスさんにも個人的に愛していただいてね。で何も愛してもらったって言って、彼の個人の人格も通してかもしれないけれど、それ以上のものなんですよ。人間臭くないんですよ。でも精霊の、の愛が溢れて流れて自分の魂に触れるっていうことなんですよ。で、2回私、人生で3回同国っていうかね、もう結び泣いたことがあります。一回はその、チャクさんにね、日本で会った時だけど、二回目は、最後の方で彼に手を置いて祈ってもらった時と、なんかそういうことが2回あったんですよね。向こうが祈ろうって言ってくれて。で、車で帰ってきて、自分とこのアパートの駐車場に停めた途端に、なんか結び泣きました。俺は何も、これ精霊なんですよ。いいな、地蔵さんね、チャックに乗ってもらっての話じゃないんですよ。その同じ精霊が私たちを通して、また私を通して、あなたを通して、誰かに触れるという、流れていくってことを見たいわけなんですよ。チャックさんはもう天に召されていないです。そんなの聞いてもよかったね、地蔵さんまでおしまいです。じゃなくて、その精霊が、溢れてって、その魂に触れるのを見たいわけなんですよ。その愛がね、触れるというか、そういうのを見たいんですよ。この殺伐とした世の中に。気をつけないと、教会の中も殺伐してたりして。そこになんか溢れていくんですよ、愛が。それを見たいんですよ。よろしいですかね。で、それを、そのために、私は指導の任に当たってるんですよ。だからね、弟子たちは3年半愛し合ってなかったでしょ？最後の晩餐で誰が一番偉いかって議論したって言い争ったって書いてあります。最後の晩餐ですよ。ね、その後にですよ、直後に。誰が裏切るんだって言って言い争って、その後に誰が一番偉いんだって言って言い争ったって書いてあります。ルカの福音書を見てください。ということは、相手の成長のために徳を高めたら、ね、愛を持って徳を高めるわけですよね。そこに呼ばれてるわけですよ、みんなね。教会って私たちキリストの体の部分で、教会の部分だから、部分の私たちはそこに呼ばれてるわけなんですよ。で、そこに呼ばれてるんですけど、弟子たちは、そこに呼ばれてるっていうか、それを進めてるのは、手紙で進めてるのは、その、当の弟子たちなんですけど、十二弟子。ね。ペテロとか、ヨハネとか。でも、その人たちが誰が一番偉いかって言い争ってたっていうことは、三年半、相手がね、成長したら自分よりも偉くなっちゃうので、三年半、彼らは、互いに徳を高め合うとか愛し合うやってなかったわけですよ。それ精霊によって肉が殺されない限りできないですからね。やってなかったんですよね。だからキリストの体を立て上げるっていうことをね。でも精霊が来たので、メイクセンスっていうかね、分かってきたわけですよ。いろいろと。自分たち3年半やってなかったこと、やらなきゃならないんだこと分かったわけですよ。精霊のおかげでしょ？で、パウロもそうでしょ？元サウロっていうのはね、お金持ちのボンボンで、エルサレムに留学して、当世一のガマリエルっていうね、学者の門下生で、同世代で一番頭良くて、旧約聖書をおそらく暗記してたわけでしょ？で、ヘブル語もできるし、ギリシャ語もできるんでしょ？もうそのまんまいけるわけでしょ？別に習わなくても子供の頃から知ってるしってやつ。ね、学者にならなくても子供の頃から親しんでるしっていう。 で、その人が教会をぶっ壊してたわけでしょ。だから おつむが良くても、目が開かれなければ、精霊によって教えられなければ、なんも旧約聖書わかんないって話や。IQ 高くて偏差値高いんだけど。ね。どうやってその、この、指導の任に当たるかって、聖霊なしには分かんないんですよ、聖書は。ギリシャ語分かっても、ヘブル語分かっても、聖霊なしには分かんないです。でね、当時の教会、初代教会だって、もう多いんでしょ？割合が多いっていうのは、奴隷の割合が多くて、識字率が低いわけでしょ？だから旧約聖書だって読めないですよ。ましてヘブル語なんか読めないし、それを72訳でギリシャ語にやってもギリシャ語を読めなかったりするわけだからさ。でもその人たちが教会を形成しているわけでしょ。よく考えてみてください。で、新約聖書持ってないですよ。でも聖書の言葉って旧約聖書でしょ。御言葉って言ったら旧約聖書じゃないですか。御言葉と教えのために骨を折ってるっていうね、その時に。それでキリストの体を立て上げていくわけですよ。キリストの体っていうのはお互い様だから、お互いの成長、一人一人の成長に仕えていくわけですよ。一人一人の成長ですよ。愛がなきゃ、忍耐がなきゃ、親切がなんかキリストによって喜んでいて安心してなければ役に立たないって書いてある。だからその役割とか奉仕をこなすことによって自分のアイデンティティっていうか存在価値を担保するみたいのはダメなわけですよ。で、聖霊の賜物もらったらなんか途端に自分がしっかりするとか、それ変でしょ。キリストの十字架でしっかりしなければ、その前に。で、そうなるとね、70人の弟子みたいに悪霊が追い出すのね、あんたの名前使った悪霊がどんどん出てっちゃうの、面白いとか言って。喜んでたんでしょ？何のことが喜ぶんじゃないっていう叱られてるわけですよね。あなた方の名前が命の書に記されていることを喜びなさい。神と関係があることを喜べと。で、十何節によく指導の任に当たってる長老は牧師です、今は、ね。役員とかそういうレベルの話じゃないし、さっきペトロの話したように。二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。二重っていうのは、ヤモメで、本物のヤモメの二倍ってことじゃない？この文脈で言えばよ。見言葉と教えのために骨を折ってる長老は特にそうです。だから、ね、今日もね、なんか KGK の方が来られて表敬訪問にね。で、ここではビジョンって時間があるんですよって説明したんですよ。なんでですかって言ったら、もう教会のこと分かってないでしょって。年に52回しかね、日曜日ないし。私も以前は教会何か全く知らなかったし。神のゲームプラン、神のね、教会のゲームプラン分かってなければ、機能しないですよね。教会の部分として、キリストの体の部分として、機能できない。いや、それを以前の教会とかね、私もいろんな教会に接して、いろんな教会に行ったことがあるし、いろんな教会で勤めたこともあります。奉仕したこともある。働いたこともあります。で、その中で、やっぱりこれ教会分かんなかったら動けないよねってみんなね。で、そう思うに至りました。それで、ね、ビジョンの時間に27年間、教会は何かを教えてるわけですよ。で、外の教会から来た人も分かってない人多いですよ。じゃあ行ってごらんって言って言えない人多いですよ。で、聖書に何か書いてあるか教えてくださいって言って、ね、言えない人多いです。たくさんいますよ。で、それもしかも分かっても、おつむで分かっても、じゃあ実践してるかって、取り組んでるかって、取り組んでない人もいっぱいいますよ。取り組むようにしてるわけでしょ？それを何度も何度もやってるわけですよ。何度も何度も。よく指導の任に当たってる長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折ってる長老は特にそうです。私結構やってると思いますので、まあ皆さんの評価はどうなのか知らないけど、御言葉でずっと教えてると思います。やろうよって言ってると思います。ね。ですので、リスペクトしてください。 舐めないでください、私を。ね。ちょっと、まあ、心安いというかね、なんていうか、なんていうんですかね、ちょっと表現が今、途端に出てこなくなっちゃったけど、最近ちょっとそういうこと多いんだけど。接しやすいというかね、気さくか。気さくだ。自分で言ってどうするっていう。自分で自分を、愚か者の思い切った自慢話だけど、気さく。気さくだと舐められたりするからね、威厳を持ってね、こうやって近寄りがたいオーラを出してね、ちょっと命令口調でね、上からね、物言ってね、君ね、こうしなさいとかなんか言ったら、ちょっとね、威厳を持ってね、言ったら動くかもしれないけどね、気さくだとね、舐められたりするからね、あんま舐めないでください。ね。それよりも、ね、私が、御言葉、ね、神の言葉と、教えのために骨折ってるかどうかで評価してください。お願いいたします。私は、やってるかな？ね、あんま気さくだからって舐めてかかんないでください。ね、誰かが、いい、わかりましたってやってる人がいるけど。ありがとう。あなたに座布団一枚あげよう。ないけどね。18節。聖書に穀物をこなしている牛に苦痛をかけてはいけない。また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。この18節、第一コリントの 9-14。ここに何回置いといて、9-14、第一コリント。9-14。第一コリント。ちゃうね。ちゃうな。ここじゃないか。なんや。くつこの話は、ごめんなさいね。じゃあ、第一コリントにいてください。第一コリントに、9-9か。第一コリントの9-9か。9-9。あ、そうですね。9-9。モーセの律法には、穀物をこなしている、なんか石臼みたいに、ね、ま、丸くなってね、こういう丸いのがあって、下と、その、接点がギザギザギザって、ね、ゴツゴツのサーフェスっていうか、表面でね。で、それを、こういうふうに、十字にこういうふうに棒が出てて、そこに牛をつないでぐるぐるって回すと、それで、穀物をこういうふうに潰して粉にするわけですよね。で、それで粉が落ちるわけですよ。目の前に。で、それを牛も食べていいでしょうって話をしてるわけです。よろしいですか？で、これは新明記の、ちょっと待ってくださいよ。新明記の、25章の4節に書いてあるんですけど、ちょっとね、9節ね。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に苦痛を、苦痛というのは口にマスクみたいなね、塞いじゃいけないと、と書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？それとももっぱら私たち人間のためにこう言っておられるのでしょうか？無論、私たち人間のために、人間って私加えてますけども、私たち人間のためにこう言っておられるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、私が望みを持って耕してるんですよ。その愛の実ができるように。聖霊によって愛が注がれてくるように。あなたが愛せる人に自分の努力でなるんじゃないですよ。なれないんだから。聖霊によって愛を注がれて、いつの間にかだんだん心が変えられていく話なんですよ。それで、聖霊がね、その愛のね、雰囲気を醸し出すわけですよ。ここでそれを、が起こることを願ってるんですよ。ね。他の真似したってできないから。なんで、もう、役者が違う、役者っていうかね、メンツが違うから、そもそも。できない。でもそれがここで起こることを願ってるんですよ。で、それが願う人がここに来てくれればいいと思ってるんですよ。ね。 いや、他のところでそれやりたいって人は別に他のところ行って構わない。その人の自由ですよ。強制しません。ね、選んでください。それでここでやりたいっていう人が集まって、そういう人がね、コアになればいいと思ってます。そういう人がどんどん来て、コアが吹く声にね、成長していくことを願ってるんですよ。その種がね、純粋な方がいいわけですよ。どこの群れだっていいわけじゃないですか。あなたが選ばなくちゃならないですよ、それは。ここでやりたいっていう人が中核に来るんですよ。いやいや、私は二股三股かけていたいですって、どうぞご自由に。でもその人はコアにならないですよ。どこのグループ行っても。ここで見たいわけですよ。望みを持って、私それを見たいわけですよ。ここでね。見たい人が、ね、中核に来てほしいですよ。怖いになってほしいですよ。でもそれはちゃんと自己申請してください。ね、私強制しないです。ね。あなたが決めることですよ。決めて責任取ってください。でも、それにはね、情報が、こっちも情報公開してるわけですよ。ホームページでもね、いつでも言ってますよ。逃げも隠れもしません。こんなこと言った人は来ないじゃないか、別に言います。それでもね、来なくて、だから、ほんで、ここでやりたいって人がね、来ることをね、願ってるんですよ。それでいいじゃないかって。でも、その時に愛が溢れてて、さらに引きつけられる人がね、出てくることを願ってるんですよ。それが見たいんですよ。それのためにずーっとやってるんですよ。34年間。ここは27年だけどね、その前も牧師、もっとその前、遡ればもっとです。その一番最初のは、88年ぐらいからです。87年、8年ぐらいからです。私の魂の腹の奥底に、あったものはね、生まれたものっていうか与えられたものっていうのは88年ぐらいだもん。それ以来それを待ち望んでるんですよ。夢見てるんですよ。期待してるわけです。一生一回。だから、ここを邪魔しないで。邪魔しないと他のとこ行って。ここでやりたいって人がここに来てちょうだい。ここに嫌だって言うんだったらどうぞご自由に違うとこ行ってください。それでいいじゃないかと私は心の底から思っております。モーセの律法には屈子をこなしている牛に屈子をかけちゃいけないと書いてある一体神は牛のことをね、気にかけ動物のことをそうじゃないでしょう。無論私たち人間のためにこう言ってるんでしょう。なぜなら耕すものが望みを持って耕してるんですよ。御言葉によって。ね、そういう人、ね、この YouTube を見た人、ね、ちょっと、あ、じゃあジェシーちょっとチェックしてみようかと。チェックアウト。ちょっとね、チェケラ。してみようかとね。あ、で、その中でも、いや、違うわって人もいるでしょうけれど、あ、ここじゃーって人も出てくるだろうから、そういう人が聞いて、どんどん、そういう人でいっぱいになってほしいですよ。で、チャワーって思う人は、他にもいっぱいいい教会たくさんありますから。でも、ここで、そうだって、これなんだよ、神が私に、その腹に与えてたものね。魂に与えてたもの、これだって。そうやって発火する人いるはずなんですよ、ここでも。このジーザスコミュニティでも。で、そうじゃない。ね、違うところで発火する人もいるんですよ。いいじゃない、それで。何もここがベストなんて言ってないんですよ。でも、ここで発火する人にとってはここがベストですよ。それでいいじゃない。で、皆さん、ね、この YouTube を見た人で、そうだってね、ちょっとチェケラだと。で、それでここで別に取って食おうとは言わない。ね、私は、来るものは、ね、拒まず。去るものは追わず。これをうちの家内からいつも教わってます。ね。まあ、そうですよ。ね。なも去るものを追ってたらね、もちろんね、励ましたりしますよ。どこの教会も行けなくて、キリストから離れようとしたら、その時は励ましますよ。ね、キリストから去らないよでってね。でも来るものは拒まないですよ。でも去るものも追わないです。基本でしょ。どこの群れも育ったらいいよね。 そういうことでございますが、だ望みを持って耕してるんですよ、私。その愛が溢れてくってね、リバイバルっての愛、忍耐や親切や喜びや平安がね、善や誠実や仁や自制がね、なんかほとばしていくわけでしょ、見たいなぁ。みんなが変わっていくの見たいなぁ。すごい麗しい雰囲気に、空気感でしょ、それが見たいなぁですよ。そのためにお互いに働くわけでしょ、お互いに使い合うわけですよ。互いの成長のために。耕す者は望みを持って耕し、脱穀する者は分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だと。ね。で、分配っていうのは愛を味わうってことなんだけど、究極ね。神の愛が私たちを通して溢れていくって、それを味わうってことなんだけど、ね。チャック・スミスさんとかね、そういう人たちはそれを味わったわけですよ。ものすごい愛が溢れたわけよね。ここに来てくれたね、ジョン・ミルハスってね、お友達ですけどね、もう引退なさったけど、こう、まあちょっとね、今はハゲてらしたからね、昔はヒッピーの時に救われてね、ここまで肩まで髪があったって3回来てくれたの、ここに。で、私も、彼の教会に3回ぐらい行ったこと。一緒にね、ご飯も2回ぐらい食べた。奥さんともね、うちの娘とね、4人でご飯食べたことある。でも彼が言ってましたよ。もう愛が溢れてて、その当時ね。彼が救われた頃の話ね。で、ファミリーレストランとか行くでしょ？そこでもうその場でウェイトレスが救われるって言ってました。その場で泣きながら悔い改めてイエスキリストを信じちゃう。で、その次の日曜日から教会に来るって。そんなのが、一回や二回じゃないって。たくさん起こったって。しかも、彼らを通してだけじゃなくて、他の人たちも通してでしょ？見たいなぁ。ね。でも、真似してもダメなんですよ。全然違う感じで、違うメンツで、ね、違う形態で、同じエッセンスが現れるというね。それが見たいんですよ。それには、御言葉と祈りしかないです。望みを持って仕事をするのは当然だ。その配分っていうのは愛ですよ。儲けたいものは金じゃない。儲けたいものは愛ですよ。忍耐とか親切とか喜びとか平安とか、そういうやつですよ。だって他のね、人が他の人に対して忍耐するいい雰囲気だよね。親切するわけでしょ？いい雰囲気だなと思わない？意地悪な人がいないんだよ。なんか意地悪なこと言ったり、わけのわかんないこと言ったりする人いるから嫌だよね。教会でもいるからね、わけのわかんないこと言う人が。勘弁してくださいよ。意地悪はダメ。ね。お互いに喜ぶんじゃないの？そういうので満ちてる雰囲気になったらさ、ね。まず公安の人から始まってそうなっていくんだけど、そういうのが溢れたらいいよね。それが見たいんだよね。実を結ぶのが見たい。30倍、60倍、100倍の実を結ぶんでしょ？見たいよね。なんかただ悪霊を追い出すだけじゃダメなんでしょ？主よ主よ、私はあなたの皆によって悪霊を追い出しました。お前なんか知らんわと。不法、つまり愛がない。お前は向こう行っちまえって。お前なんか知らんからって。言われるんじゃないの？だから悪霊ね、私も悪霊をね、に疲れてね、一回ね、そう追い出されて、キリストが来て救ってくださったね、体験があるんだけど、ね、でもその悪霊追い出しに来る人もいるからね。でももしあなたが苦かったらあなた悪霊に属してんだよ。悪霊追い出しする人で苦い人がいたら、その人は悪霊に属してんだよ。わかるかな、わかんねえかな、わかってほしいよね。悪霊追い出しね、もちろんしね、あった方がいいですよ。でもその人が批判的でさ、悪霊追い出しする人が偉そうでさ、苦かったらさ、その人は地に属し、肉に属し、悪霊に属しって書いてあるからね。悪霊追い出しする人で苦々しい人ってたまにいるからね。 その人は悪霊は追い出せるけど、自分は肉、悪霊に属してるってどういうことって話やん。もうちょっと考えてほしいよね。もうちょっと聖書を読んでほしい。11節、もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。御霊のものっていうのは聖書の言葉ですよ。神の言葉ですよ。まずそれです。御霊のものっていうのはまず聖書の言葉、神の言葉ですよ。一番はね。もし他の人々があなたに対する権利を預かっているなら、私たちはなおさらその権利を用いていいはずじゃないか。それなのに私たちはこの権利を用いません。だからすごいよね。テントメーカーだからさ、まあ、なんていうのか、独身なんでそれができる面があるんですよ。ペテロたちはどうかわかんないですもん。ね。ペテロたち、ケパたちは違うって。ね。ケパたちは自分の奥さん連れて歩いてるやんか、と。ね、9章の5節。私たちに他の人、死の兄弟たち、ケパ、ペテロと違って、信者である妻を連れて歩く権利がないんでしょうか。だからペテロは結婚してるわけですよ。で、その人がカトリックの創始者になってて、で、パウロは結婚してないんだけど、どっちかというとプロテスタントのなんか顔になってるっていうかさ、真逆じゃん。ね。面白いよね。考えたらね。だからペトロとバルナ、ペトロじゃない、パウロとバルナバは、その生活のために働きをやめる権利があるって。だから、ペトロたちは働くって言っても、なんかやっぱりその、お金もらってたんだね。給料を。でも、やっぱり独身だからバルナバも、パウロもね、テントメーカーできたわけですよ。この権利を持ちますが、かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。12節の後半。それをキリストの福音を少しでも妨げを与え前としてなんだと言ってるわけです。だから何が言いたいかっていうと、その、私が給料をもらう話ですよ。私給料をもらってるんですよ。で、最初はね、もらってなかったけど、だんだんともらうようになって、まあ今では、まあ、平均の下をもらってます、平均のね。でも生涯もらえるお金の平均の下のまた下ぐらいになっちゃいます。10万の時もあったし、15万の時も長かったし、20万の時もあったしね。でも、ね、子供たちを大学に行かせるような給料はもらってないですよ。でも、給料もらってます。フルタイムでもらってますよ。今もね。で、これが根拠ですよ。よろしいですかね。でも、カルバリチャペルって、チャックもそうだけど、メガチャーチだったけど、1週間に2万人が通過する教会だったんですけど、だけど、チャックさんの給料の設定が低いがゆえに、他の副牧師とかね、そういうスタッフの給料も低いんですよ。だから子供を大学行かせるとかなると、共働きじゃないと、とてもじゃないとやっていけないわけですよ。信仰じゃないとやっていけない。だからカルバリの牧師たちは、みんな、そういう意味では給料発給ですよ。共働きがほとんどですよ。そういうことですよ。だけど、給料はもらうという話です。戻ります。第一テモテの5章19節。あ、ルカの10章もやっておきます。ごめんなさい。ルカの10章も、もう一度ちょっとルカを開いて、ルカの10章も、この根拠がね、もう一個の根拠を示さないと。ルカの10章。10章の7節。で、これ70人の弟子たちの話です。ルカね。で、まあ、二節見ると、十章の、彼らに言われた、実りは多いが、働き手が少ないと。実りはいつでも多いわけですよ。だって十字架が済んでて、復活が済んでて、聖霊がね、来られてるわけだから、いつでも実りは多い、準備はいつでもできてる。神の側ではいつでもできてますよ、と。でもそれを引き出す働き手が少ないんですよ、と。 だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。だから祈ってほしいわけですよね。私たちジーザスコミュニティのにここで自分は属しているというふうに自分の心で思っている、心の底から思っている人は祈ってほしいですよ、ね、ここに働き手を送ってくださいって収穫の主にお願いします。そしたら送られます。そうしなければ送られません。それ以上でもそれ以下でもないです。他に方法なんかあるものか、あったらたまんないですよ。主がそう言われてるのに、主よりも天地を作られた神がそうおっしゃってるのに、あなたがなんか作戦っていうか方策をアイディアをポッと浮かんだみたいな、だから何って話。実を結ぶためですね。実っていうのは愛ですから、忍耐や親切だから、喜びや平安だから、それが満ち溢れてるって雰囲気ってすごいですよね。味わいたいな。で、これは建物が大きくてもダメです。建物が立派でも関係ありません。人だから。キリストに従おうというする人が多くいれば多くいるほど、そういう雰囲気が醸し出されるわけです。お互いに忍耐して、お互いに親切して、キリストで喜んで、キリストで喜んで、ね、喜んでキリストで安心してるという、そういう雰囲気が満ち溢れてほしい。それは聖霊によって成し遂げられることなんですよ。あなたの力じゃなくて、聖霊があなたに満ちて溢れていくっていうことが起こりうるわけなんですよ。それが見たいわけですよ。一人一人あなた、あなた、あなたにね、その聖霊が満ちて触れられて、聖霊があなたの腹から満ちて溢れて流れていく。それが見たいわけですよ。そうするとそこの雰囲気がね、これは味わったことがないわってなるわけですよ。チャクさんに祈ってもらって、チャクさんに触れてね、3回味わったことがあるんだけど、それが一人一人に起こることを願ってるんですよ。ね、チャクさんを通してだけど、それは私を通してあなたを通してだと起こりうるわけでしょ。チャクさんだってただの人間なんだからさ、私たちと同じなんだから、ね、よろしいですかね。あなたを通して起こりうるんですよ。で、あなた方を送りますと3節、さあ行きなさい、いいですか、私はあなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなもんだと。財布も旅行袋を持たず、靴も履かずに行きなさい。で、どこに家に行っても平安がありますようにっていうふうに祈りなさい。で、平安の子がいれば平安がそこに留まり、平安の子がいなければ平安はあなたに戻ってきますって言って、7節、これが痛かった。10章7節、その家に泊まっていて出してくれるものやを飲み食いしなさい。飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。これが痛かった。とキリストが言われました。ね。だから私が報酬を受けるのは当然だってキリストはおっしゃってくださってるんですよ。よろしいですか？だからいきなり来て、千代さんいくらもらってるんですか、給料と。教えません。すぐに、あなた誰って。新しい人がね、でもうちは、私がいくらもらってるの知ってる人たちはいます。ね、一定数いますよ。会計チェック係って、ね、8人ぐらいいるんだけど、その人たちは知ってますよ。あとね、ディアコノスっていうそういうメンバーがあるんだけど、その人たちも知ってます。ね、でも、いきなり来て、なんか、あなたいくらもらってるんですかって言われてたら、そんなのあんたのビジネスではないわって。None of your business って、英語ではそういうんだけど、あんたに何の関係があんのって。じゃああんたの給料も教えてくれって。変でしょって。誰あなたって話だから。でも私は給料もらってます。その内容は教えるつもりないけど、ね、アカウンタビリティでね、何人か、20人ぐらいの人は知ってますけど、それ以上知らない。アカウンタビリティはあります。でもその給料は堂々ともらってます。よろしいでしょうか。はい。それがキリストが言われたことです。働く者が報酬を受けるのは当然だっていうことです。でもこんなことなかなか教えないでしょ。ね。でも書いてあるから言います。19節。第一テモテ5章。 長老に対する訴えは、二人か三人の証人がいなければ、ね、受理しちゃいけないと。で、二人三人いなくちゃいけないわけです。でもなんか東海地方かなんかでなんかもう暴力振るう牧師がいて、それ裁判になっちゃって、ね、で、それはもう、複数ね、二人三人証人がいなかったらなんないから、もうそれを複数、二人三人以上超えちゃってるからそこは。暴力はダメでしょ。殴っちゃったり、ぶっちゃったりしちゃダメでしょ。だからその牧師に対する訴えは二人か三人の証人がなくちゃいけないと。受理しちゃいけないと。でも二人三人いれば受理していいわけですよ。でもこれは、その、カルビンという人はね、カルビンっているでしょ、宗教改革。で、これはなぜ書かれたと、牧師と会衆を離そうとする動きっていうのは、悪魔の動きっていうのはあって、その悪魔の手先になっちゃう人はいつでもいるから、これが織り込まれてるんだというふうに理解したと言ってます。カルビンはそう言ってます。やっぱり牧師とのその信頼関係をね、こう壊そうとする動きっていうのはいつでもあるわけですよ。でももう一方で牧師が本当に悪いんだったらそれを受理しなくちゃいけないけど、そうじゃなくて悪魔がいるので簡単に批判して簡単にかけ回すし動きっていうのはいつでもあって、それのそれ乗っかっちゃうね、その本当に発育不全のねクリスチャンっていうのがいるわけですよ。だからこれが書かれてるわけですね。ここでブレーキかけなくちゃいけないですよ。受理しちゃいけないって20節。でも、もし2人3人以上いて、それ、牧師が偏熟になったんだったらば、それ受理すべきです。でも、いとも簡単にやるなよって言ってるんですよ。20節。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。これは牧師じゃなくてクリスチャンですよ。みんなの前で責めろと。他の人をもう恐れさせるためです。だから性的な不貧困だった人がみんなの前で、責められましたよね。それは他の人も恐れるためでしょ。で、それをなんか許しちゃって、なんか入れちゃって、教会の中に、教会っていうか、教会の中って教会堂じゃなくて、教会、キリストを中心とした人間関係の中に入れちゃって、困ったことによ。で、私たちは寛大だって言って、誇ってたわけですよ。で、それに対して、パウロは、コリントに何度も手紙書かなくちゃいけないことになっちゃった。何やってんだんだと。そんな人と一緒に食事もするなと。挨拶もするんじゃないって。怒ったわけですよ。自称クリスチャンって言うんだったら、そんな性的に不貧困なのおかしいやろうと。そいつを出せと、教会から。裁けって言ったんですよ。わあ。そう言ったんですよ。だから、その罪を犯しているものを、今度は牧師じゃなくて教会員の話で、すべての人の前で責めなさいと。他の人を恐れさせるためだと。20節、私は神とキリストイエスにと選ばれた御使いたちとの前で、あなた方に厳かにと厳しく命じます。これらのことを偏見なしに何事も偏らないで行いなさい。偏見っていうのはあって、偏るってのがあるんですよ。ヤコブの2章、ここになんか挟んでおいて、ヤコブの2章、もっと先です。もっと後ろ。ヤコブの2章の1節から9節。ヤコブ、ヘブルの後、ヤコブの2章の1節。私の兄弟たち。あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから。信仰を持っているんですから、人をエコひいきしてはいけないと。よろしいですかね。だから、エコひいきの話です。エコひいきしてはいけません。なぜなら、人はエコひいきするからです。エコひいきしちゃいけないんですよ。よろしいですかね。これは、イエス・キリストの、イフ兄弟。お父さんが違う。お父さんはヨセフ。イエス・キリストは天の父なる神。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人、 人が入ってきて、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなた方はこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさいと言い、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考えで人を裁くものになったのではありませんか。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛するものに約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのはのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたとえ皆を怪我するのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せるという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかし、もし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており。だから、エコひいきっていうのは罪なんですよ。罪。神のルールに反するんですよ。なんて、罪っていうのは律法に違反することだというふうに、ヨハネは言っています。ですので、エコひいきっていうのは罪となります。だから、お金持ちに弱い、有名人に弱い。ね、私たち人間はお金持ちに弱い。有名人に弱い。まずいです、それはね。誰がどんな人が来たとしても、同じように接しないとならないです。同じように接することが神が望んでおられることだから。よろしいですかね。戻ります。五章。五章の21節に戻ります。私は神とキリストイエスと呼ばれた、選ばれた御使いたちとの前であなた方におごそかに命じます。厳しく。これらのことを偏見なしに守り。何事も偏らないで行いなさい。22節、誰にでも軽々しく安守しちゃいけません。また他人の罪に関わりを持っちゃいけません。自分を清く保ちなさい。軽々しく安守して選んじゃいけないって言ってるわけです。だから観察しなくちゃならないです。ね、ここでは、奉仕はね、そう簡単に奉仕は、しないです。半年間観察させてください。少なくともよ。できれば1年とかね。で、賛美の奉仕者も今足りないけど、出産ブームでね。私がギターとか弾いたりすると頭がね、テンパっちゃったりするんだけど、だけど、3拍子で弾いたり4拍子が弾けなくなるとか、大変なんだけど。でもだからといって、ね、すごいできる人が奉仕をするわけじゃないんですよ。そう簡単にね。だからそれ防波堤になってんだけど、下手でもね。安守の話。何かに任命するってことだから。奉仕にやってくださいっていう話になるから。軽々しく、それはできないです。知りもしないと、お互いに。お互い知り合わないと。また他人の罪に関わりを持っちゃいけません。ね、他人の罪になんかお膳立てしてもまずいですよ。それを警告は必要ですよ。関わるのと警告と違うからね。それはまずいよっていうふうに警告するのはいいことですよ。関わって自分もなんかその中に入っていっちゃったらダメでしょ。ね、以前になんか、私がアメリカにいた頃に、私の、なんていうか、幼稚な福音メッセージを聞いてですね、 手を挙げた人がいてね、パチンコ屋のね、在日の子で、金持ちで、で、ギャンブルにはまってて、で、だけどその子が手を挙げたらですね、彼が、一週間ご飯食べられなくなっちゃって、新約聖書を全部読んじゃったって言うんですよ。すごいですよね。もう明らかに聖霊じゃん。だけどその罪っていうのはギャンブルのカジノに行っててね、罪があるわけでしょ。で、それを、ひどいことに、見学したいからってね、その、何人かの人たちが一緒にそこに行ったら、そこに豚が泥に戻るようにまたその人戻っちゃったわけですよ。何してくれてんの？やっぱ罪に対しては警告はするけど、そこに一緒に行っちゃってどうすんの？自分を清く保ちなさい。23節。これからは水ばかり飲まないで胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。だから、テモテは病気がちだったのね。で、その当時やっぱり水っていうのは今みたいにペットボトルで売ってるわけじゃなくて、第三諸国というかなんか行くと水飲むとお腹壊すじゃん。だから私もね、アフリカとかね、東南アジアとか行くとお腹壊すわけですよ。お腹弱いから。だからペットボトルを買って飲むわけよね。その当時それできないからお腹が痛くなっちゃうので、ブドウ酒をそのなんていうの、殺菌に使えと、胃の中を洗うというかね、少量のブドウ酒を使えと。だからヨーロッパ行ったらだってみんなお酒飲むじゃないね、教会でもね、プロテスタントでもよ。でもアメリカはやっぱりそのね、みんな飲むから、飲むとなんかアル中になっちゃったりする人が多いので、もう一滴も飲むなっていう風になっちゃうわけです。文脈が違う。で、ヨーロッパでもカルバリチャペルは飲む人が多いわけ。でもその人たちがアメリカに来ると全く事情が変わって一滴も飲まない人が多いわけ。じゃあアメリカの文脈があって、ヨーロッパにヨーロッパの文脈があるから、そういうことなんですよ。だから、でも酔っ払っちゃダメなんですよ。なんか、ぼーっとするのはダメなんですよ。少しでもぼーっとするのはダメ。ダメ。だから、食前酒でなんかその食欲が増すとか、それは OK だけど、ね。だけど、その、ぼよーんとするっていうのは、自制力が落ちるわけだから、もうその領域に入ったらダメなんですよ。それやっちゃダメって言ってるんですよ。なんか、ぽわーっとしてきたもんっていうのはダメなの。怖って、だからね、それぞれ狩猟が違うけどね、下戸の人もいればね、のんべんの人もいるんだけど、でもポワーッとするのはダメなんですよ。よろしいですか。それクリスチャンはあかんのですよ。ポワーッとしちゃう。次、24節25節、これでおしまい。あの人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。罪隠しててもバレますよっていうことです。だからもう早いうちに悔い改めた方がいいです。ね。あれみを受けた方がいいですよ。それたら、後でから必ず分かっちゃうからまずいよねって。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でも、いつまでも隠れたままであることはないと。だから、隠れてるもので明らかにならないものはないわけなんですよ。そのことは覚えておいて、神を恐れた方がいいっす。私もあなたも。で、助けてくださいってね、今日この時に神にね、助けを求めた方がいいっすよ。よろしいでしょうか。今日の話ね、これ全部キリストの体、教会を運営するために必要な情報ばかりです。ですので、よく覚えておいてください。このことを頭に入れておいてください。教会運営はね、これがないとうまくいかないですから。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストのお名前だけが理由で、あなたの御前に出られることが、その幸いを感謝します。この祈りも聖霊によって祈らせてください。どうぞ、キリストの体が立て上がって、望みを持って耕してますから、望みを持って水をまいてますので、どうぞ私たちが多くの実を結ぶ、 お互いに忍耐して親切して、キリストを喜んでキリストの愛で安心して、そのような空気感が重たくというか、心よくというか、清らかというか、麗しく現れますよ。それが見たいです。それに世の中の人が引きつけられてきて、その魂が深いところで求めているものに引き寄せられますよ。そしてイエス・キリストを受け入れて、その人を通しても同じものが醸し出されてきますよ。祝福してください。そのリバイバルを見たいですから、どうぞお助けください。今日ここに書いてあったことも一つ一つ覚えてられますように。ある時には聖霊によって思い出せますように、そのタイミングで、必要なタイミング、必要な時に、聖霊によって思い出せるように祝福してください。それによって、このキリストの体がさらに立て上がってきますように、このキリストを中心とした人間関係が立て上がってきますように、成長しますように、祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。